このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
カモ武田幸男です。こんにちは。
山口誠司です。
はい。
カモ
オープニングでね、あの鳥が大騒ぎしてるのはね、カモ
そうなんですか。
あの、普段カモっておとなしいじゃないですか。本当に、
ね、
振り物かどうか分かんないぐらいね、水に浮かんでるんですけど、うん、これあのカモ川のカモなんですけど、もう100羽ぐらい、鴨川にですよ、100羽ぐらいブワーって大騒ぎしてたのでね、ちょっとその声をお届けしました。鴨川のカモ
鴨川の由来はこのカモなのかな、やっぱり。
あ、字がね、あ、そうですよね、ここのね、この鴨が大騒ぎしてたところはこの鴨のカモですね。
鴨川ですけどね、
カモね、
鴨川2つあるんですよね。上鴨ってね、いろいろあるから、うん、当て字かもしれないけどね、うん、はい。
で、
はい、まあ私ね、最近はもうすぐ春だなと思って、
うん、
畑の土を今から土作りを始めました。
なるほど。
あの、どうやってやるかというと、あの、生ゴミ処理機に溜めといた分を、処理したカラカラになった野菜をブレンドするんですね。土とその生ゴミと、それから米ぬか。小麦粉は精米機のところに行ったら勝手に持って帰ってっていうのがあるんで、いつも大きなゴミ袋をいっぱいもらって帰るんですけどね。それを混ぜて、ブレンドして、まあ、日向に置いとくと。そうすると、温度が上がって発酵が進んで、1ヶ月ぐらいしたらいい堆肥になります。
水入れないんですか？
うん、あ、水入れておいておきます。すいません。
ミミズ。
あ、ミミズは勝手に出てくるんです。その後。
ああ、そうなんだね。うん、ちら、ベランダでね、それ作ってる人なんかね、ペット屋さんでミミズ買ってくるっていう話だけどね。
そうなんですか。
そう。段ボールでそれを作ったりする人がね、いてたりして。
あ、そうそう、うん。段ボールいいんですよ、割とね。
うん、ベランダ菜園なんかね、うん、土作り、
まあ、うちも似たようなもんですよ。あの、あんまり土のところないんで、
うん、
多くはプランターですけどね。
うん、
あとね、寒肥の時期なんですよ。
何？寒肥？
寒肥、
うん。
冬の間に春になったら大きく育つんだぞと、
うん、
肥料をやるんですね。ゆっくり効く肥料を、
うんうん
うん。うん。それをパラパラと、うんうん、あの、巻いて、ちょっと表面をちょんと削るというか、混ぜるというか。
削る、
うん、混ぜるですね、
うん、
熊の出みたいなやつで少しすき込むんですね。あ、やっと適当な表現が見つかりました。
すき込むね、はい、削ったら削る違うね。
それがありました、はい
はい。土作りのお話から始まりましたけど、私もお花見に行ってきましたよっていうのをね、またブライブレイクあたりで、たっぷりかな、ちょびっとかな、させていただいて、今日はお出かけにも関係するお話ですよね。この後ゲストをお迎えして、
ね、はい、
悪障害者のお出かけマップなんかもね、作ってらっしゃるあの方ですね。
はい、
はい、お楽しみに、
はい、後ほど。はい、今日のゲストコーナーは株式会社メディアの代表望月優さんです。
こんにちは。
お久しぶりです。
よろしくお願いします。
まあ、今回お呼びしたというかお声掛けしたのは、
うん、
クラウドファンディングを始められたという
ね、
いうことなんですよね。
メールがもういろんなとこからじゃんじゃん入ってきて、
はい、
もうそれはお話を聞かなければと思って、
ちょっとタイトルだけではあまりよくわからんなというのもありましてね、うん、
あれですよ、
その辺の説明も含めてお聞かせいただきたいんですけども、
はい、
そもそもタイトルは命を守るために目の不自由な方に避難ナビマップを届けようと というタイトルですよね。
はい、そうですね。はい。わかりにくいですよね。何やってんのか。
これはわかるような、わからないような。
はい。
あのナビレクっていうのをこれまでされてて、あれを活用して、その避難マップをというお話なんでしょうかね。
はい、ちょっとその辺のところからご説明いただけますか。
うん、はい、その通りですね。はい。ナビレクという歩行支援アプリをアメディアでは作っております。で、このナビレクは、どこでも行けるんじゃなくて、地図データがあるところは行けるっていうものなんですね。で、この地図データというのは、アメディアナビ広場というサイトに今アップロードされてまして、全国で4700近くもうすでに公開されているので、その4700箇所には皆さん行けるんですよ。検索して、あのダウンロードして、あのナビレクで使えばね。だけど、その4700箇所以外は行けないわけですよ。それでナビレクはその人がこういう地図データを作っているんですけども、で公開の地図っていうのは当然公開してるので、駅からお店とか、駅から役所とか、バス停から役所とか、まあ、そういう公共の場ですよね。あの、はいはい、皆さんに公開してもいい場所からいい場所までの地図、
うんうんうん、皆さん自分用にこう録音、レクだからね、録音してるんだけど、はい、まあ自分ちも録音してるかもしれないけど、それはもう公開してなくて、
公開されない。そうそうそう。
ですよね。
ナビレクユーザーが自分で勝手に作ることができる機能があるんだけど、その話はちょっと今日は横に置いといて、うんうん、要するにそれは、うんうん、あの自分で勝手に作るのはもちろん自宅から作れる
あるんだけどもですね、
それはナビ広場には公開しなくてないわけですよ、ね、うんうん、
なるほど、
はい、それであの自宅からどっかまでの地図っていうのは今アメディアで有料で作らせていただいてるんです。
なるほど、
はい、でなぜかというと有料で作って公開しないでその人だけに渡すので、あのや有料でやってるんですが、
うん、
でそれでいわゆる災害時の避難所までの経路がほとんどないねっていうことに気がついたんですね。でそれはと当然ながら自宅から避難所までってのは公開できないわけだから、
うん、
クエストする人も今までいなかったし、
うん、
メディアでももちろん勝手に作るわけにもいかないので、
まあ、うん、皆さんそれぞれですもんね。
そうなんです、うん、それなので、うん、あの自宅から避難所までの地図、それから避難所から自宅に帰る地図を、うん、地図データを作って提供するということで、うん、クラウドファンディングで、うん、あの資金を集めようということで今始めました。
そういうことですか、
はい、
具体的にそのナビレクでしていただくのは、この案内するっていうのはどういうふうにするのか、ちょっと皆さん、聞いてる皆さんにイメージがつくように、アプリを立ち上げて行き先を入れる、選ぶと、
そうですね、
うん、
そう、アプリを立ち上げて行き先を選択して、はい、まあ、もうすでにダウンロードしてあればそれ選ぶだけなんですけども、はい、もしもまだダウンロードしてなければ、うんうん、ナビ広場からダウンロードしてやるんですね、うんうん、それでナビレクの一番の特徴は予習できるってことなんですよね。ここのナビアプリってみんな基本的にはナビ
その場でね、
左ナビするぞみたいな感じなんです。ナビレ
クそこじゃないともうね、ダウンロード
いきなりじゃなくて、
はい、
予習できる、前もって聞いて、経路を思い描いて、大体これならいけそうだっていう、メディアをつけて、
うんうん、
それで、実際に歩き始めると、ちゃんとナビしてくれるんですよ。
今アプリを触っていただいてるんでしょうか、うん、ちょっとちらっと音が聞こえてみますけども、はい、どんな感じかしら。
そうそうそう
聞けんのかな。
はい、現在地近くボタン、
うんうん、
上駅から現、
いや、まあ、一番 すぐ出るやつを、
うんうんうん、
大江戸線都庁駅からなんか、はい、京王プラザホテルまでってのがあったので、
うんうんうん、
大江戸線と案内を開始、再生を開始、
再生を開始ってのがあるんですね、
うん、
でこれはちょっと再生してみますけど、
はい、
前のマーク、京王江戸線都庁前駅から京王プラザホテルまで地下道を進んでいくルートです。改札を出て右折して A1B1 出口方面に約160メートル向かいます。誘導ブロックに沿って進むと向かって右が A1B1 出口の階段になります。地下道の出口を出て右手後ろ方面の目の前が京王プラザホテルです。
うん、なるほど。
これっていうのは、その行ったことある人が皆さんで作っていく感じです。い
や、これはね、西岸社のスタッフが、
うん、
あの、うん、Google マップを画面で見ながら
作る。見ながら。
で、Google マップを、今ね、地下鉄の地下の地下道の説明してるんですよ、最初。はい、地下道の説明は多分 Google マップじゃない、なんか他のものを見て作ってるんですね。うんうんうんうん、だからいろんなものを見ながら人が作ってるんですね、
う
んうん、これね。
なるほど。
はい、 で、地下道の説明は、地下では GPS が通らないので、これは説明だけなんですよ、実は。
なる
だ
ほ
から、
ど。
でも説明だけだけど、なんか私、なんかいけそうだなと思いました、今聞いて。
ああ、
だから、
見えてな
要
と
す
か
るに、
ね。
そんだけ
説
丁寧に言って
明だ
もらっ
け
たら。
聞いて、で、実際の地上に出ると、ちゃんとナビもあるわけですね。ナビもしてくれるっていう。
な
こうい
るほ
うね、
ど。
今ちょっと途中で止めちゃいましたけど、ここから先はナビもずっと聞けるんですよ、これで。ナビの状態も。
再度開始位置。大江戸線、都庁前駅改札を出て向かって右側の A1、B1 出口方面に向かいます。ここから目
まあいいや、
的。
それで、ずっと最後まで聞くこと、ワンステップずつ聞くことができるのもあるんですね。
なるほど。
ポイント2とかね。
都庁前駅 B1、ポイント4。
こういうふうに。
京王プラザで
少し。
一このまま建物の中を進むと、京王
近いんですね。
もう
はい、
駅
なんか
前なん
こ
で
の
すね。
出口が、ちゃんとした出口から出るとかなり近いみたいですね。
なるほど。
直
とい
結です
う、
ね、ここは。
そうですね。そんなふうに、少しずつ聞くこともできる。
な
そ
る
れ
ほ
で
ど。
ですね、さっきのクラウドファンディングの続きなんですが、この往復のナビレクの地図とともに、今ね、食地図も作れるようになったので、触ってわかる、経路が触っ
立
てわか
体
る、
の。
立体の地図も提供します。で、
ああ、このアプリとは別にということです
アプ
ね。
リと別
セッ
に、
トでくれそうですね。
で、この食地図を触りながら、これ音声聞くとですね、ものす
な
ご
る
く
ほ
よく
ど。
わかるんですよ。
なるほど。
なので、この今回のプランというか計画は、その避難所まで歩行練習しましょうよっていうことなんですよね。
なるほどね。
そうしたら覚えるじゃないですか。だって、我々は視覚障害者は、ナビレクは本当はどうでもよくって、ナビレクがあろうとなかろうと、行ったり来たりすりゃ行けるようになるじゃないですか。すごくシンプルに言うと、知ってるところには行けて、知らないところには行けないじゃないですか。その知ってると
もう言っ
ころ
てみ
に、
ると、そのナビが必要なのは1回か何回目だけであってっていうこと。
我々ほとんどそうじゃないですか。
なるほどね。
通勤とか通学のところはほとんど毎日何もなくても行けるじゃないですか。だ
なるほ
から、
どね。
行ったり来たりする練習ができるためにナビレクの地図を提供するっていうのが一番の趣
な
旨
る
なんで
ほ
すね。
ど。そういうことですか。
だって本当の災害はなかなか来てほしくないじゃないですか。
そうですね。
来ちゃったらしょうがないんですけど。
まあ、本当に災害に出会ってしまう人はわずかでしょうしね。
で、本当に災害の時に、本当に出た方がいいかは、それはその時の判断、いろんな判断があると思うんですよね。本人の判断だと思うんですけど、私、自立した視覚障害者ですから。でも、もう家にいるしかないっていうよりは、一応避難所に自分で行くって選択肢もあった方がいいと思うんですよね。
そうですね。
入れるとは限らないですし
そう
ね。
です、そうです。そういうものです。だから、本当の災害の時はちょっと、冷静に判断してください。別に行く方が、出た方がいいとは絶対に限らないので、当然ね。
その時になってさ、何かナビをつけて、じゃあ行きましょうかっていう心のゆとりなんか絶対ない
そ
わけ
れ
な
は
の
な
で、
いですよね。
今のうちにそのナビでくんなり、その食地図を触っといて、練
いけ
習
る
し
な
た
と、
ら、
練習してて、何もなければいけるなっていう状態な時に、初めていく選択肢が出てくると思うんですよね。わか
で、
りまし
今
た。
回のそのクラファンというのは、それを、どういうイメージなんですかね？
これはだから、アメディアは、当然ながら、これ地図作るのに、アメディアの社員が頑張って作るので なかなか無料ではできないので、もともと有料で個人用の地図を作ってるので、その有料の金額と同じ金額をクラウドファンディングで集めて必要な人に提供しよう。本人からはお金いただかずにクラウドファンディングの資金でいただいたお金で提供しようっていうのが今回の。
クラファンでお金を出した人に、戻ってくるっていう
じ
の
ゃ
も
な、
あ
そ、
り、
う
あ、
ん、
それ
そ
も
れ
あ
も
り。
まあ、別に本人、視覚障害者が出してくれればそういうのもありだけど、
ありだ
基
け
本的
ど。
には、世の中のいろんな人から、寄付していただいたお金で、視覚障害者の自己負担分をカバーしようっていう、
なるほ
そうい
ど。
う
そういうことですね。
ことです。
なるほど、なるほど。私作ってほしいから、じゃあ、いくら？みたいな話じゃなくって、じゃあ、私もいるけど、他の人も行った方がいいし、山口さん、自分はいらんけど、じゃあ、僕は、何万円か入れちゃおうかな、とかって言ったら、それが視覚障害者
そうな
の
んですよ。
方
あり
に、
がとうございますっていう
分
感
配
じに
さ
なる。
れるっていう
そうなん
感
です。
じなんです
了
ね。
解しました。
その通りです。
これはどれぐらいを予定されてるんですか？
一応ね、100万を目標にしていて、
うん、なるほど。
100万集まると、ちょっとあのクラウドファンディングの手数料が22万かかって、
あ、はいはい、結構ね、
78万手元に残るんですが、うん、
はい、
78万で一応30人分、60経路30人分作りますということでやってます。
あ、そうですか。
はい、30か。
その経路を選ぶのは何か決めてるんですか、選び方は。
本人が自分の最寄りの避難所まで作ってくださいっていうふうに、あの、
リクエスト。
これも募集してるんですよ、もちろん。視覚障害者も募集してます。
なるほど。
で、欲しい人を募集してます。で、だけど、すごく大勢になっちゃったら、その中から選ばなきゃいけないので。
抽選か何かで選ぶんです
ね。いやいや、ハザードマップで危ない人からですね、選ぶことにしてます。
ああ、そうですよね。だって、私たちっていうかね、大阪に住んでるもんなんかはね、はい、結構足の便が良かったりして、はい、そこよりか、その足の便の悪いところの方の方に、はいはい、ね、なんかいたらいいのになとかって思っちゃう。はいはい、
そうですね。
ね、はい、
それでね、少しだけせっかく放送出てるので、うん、これだからね、じゃあ、クラウドファンディングって一瞬じゃないですか、その、
はい、
この後どうするつもりなのかっていう、もちろん個人で出して、いただける方にはそれどんどんやりますけども、もともとですね、あの個別避難計画って言って災害時にどういう避難の計画を立ててやるかっていうのを自治体が作らなきゃいけないっていう作る努力義務っていうのが実はあるんですよ。
あ
の末端自治体っていうか、なんとか市とかなんとか区とかね、そういうレベルで、
はいはい、
で私のところに来ましたよ、練馬区から。その、避難者名簿に登録しますから。
うん、あ、はいはい。
つまり、名簿に登録して個別避難計画を作りますよっていうのが来たんですよね。
うんうん、
私は、これはだから、個別避難計画に本来入れるべきものだと思ってるので、
うん、
このナビレクのマップと、その、
翌
日ね、
はい。
で、個別避難計画に入ると、役所の予算で作るんですよ。あの、今でもね、ま、東京で私の仲間、個別避難計画もらったりしてんだけど、展示でもらったりしてるんですね。まあ、転役の費用どこが出してるかってちゃんと役所が出してるんですよ。
うん、
だから。
私、あれって、そういう場合に登録してる方のところには、近所の人が、はい、あの声かけに来ますよとか、それだけかと思ってたんですけど、地図とかもあるんですね。
いや、だからそれだけなんですよ、今、武田さんおっしゃったように。うん、それだけなのが問題だと私は思ってるんです。
ああ、なるほど、なるほど。
あの、うんうんうんうん、支援者っていうのは2人設定するんだけど、
はいはい、
支援者が助けに来るまで待っててくれっていう計画になってるんですよ、ほとんどの
場合。そうですね。うんうんうん、
でも、待ちたくないな。
そう、でもね、それ、一人歩きできる視覚障害者にもその計画なんですよ、今。
うん、
これってちょっとおかしいなと思ったんですよね。
うん、うん、うん。
で、一人歩きできる人は、もちろん待ってる方がいい場合もあるんだけど、
うんうん、
待ってたり、
うんうん、
場合によっては自分で行ったり、
うん、
あるいは支援者と家で待ってるんじゃなくて、どっかで落ち合うとか、いろんなパターンがあり得ると思うんですよね。
支援者も被災者ですからね、言ってみたら。
そうなんです、そうなんです。だから、もともと本来一人で歩けてる視覚障害者に対して待ってろってのはちょっとひどいなと私は思ってるんですよね。
ひどいなでもあり、あの登録する方もね、ちょっと心痛む、うん、いやいやいや別に行けんのになんか登録したら気の毒やなとかって思っちゃったりとかですね。それもありますよね。
だからこのナビレクマップで避難所まで歩いて、練習するっていうのは、
うん、
個別避難計画に入れるべきだと思うんですよね。
あ、なるほど。
で個別避難計画に入れば、役所が費用を出してくれるようになると思うんですね。そうすると視覚障害者の個人がそんなにちょっと高いお金払わなくても、このナビレクの地図が手に入って、食事図も手に入って、自分で歩いて練習ができて、避難所までは行けるという自信がつくと、こういうストーリーを一応描いて、そこに持っていくためにまずクラウドファンディングでなんとかな世の中に訴えようとしてるんです、実は。
なるほど、そういうことです
か。こういう問題があって、こういうことがあったら視覚障害者の人もなんとか自分で行けますよみたいなことですね。これってね、あのクラファンをすると随時こう情報っていうのはアップされていくと思うんですけど、はい、クラファン、これはどちらで？
はい、レディフォーというサイトでやってます。レディ、
はい、
ってあの準備ができたの、
準備するのレディですね、
はい、準備のレディで FOR ですね、
うん、
というスペルのサイトです、はい、
なんで検索しましょう？
レディフォー、あの英語ですけど、
レディフォーで、
ノースペースで、レディフォーでスペースで避難マップで出てきます、
うん、おー、ちょっとやってみようかな、うん、はい、
レディフォースペース避難マップで、
うん、なるほど。目標金額さっき100万とお聞きしましたけど、
ね、
いつまで？
はい、3月28日までです。
28日までですか。
はい、
残り
残り
もうちょい、
50日ぐ
57
らいか
日
な。
ね。まだ大丈夫だと思いますけど、今から口コミですね。
そうです。今、まだね、22万ぐらいだから、ちょっと頑張らないといけないです。
かりました。
今、レディー4、カタカナで入れて、レディー4、スペース、避難マップ、カタカナで入れたら、一番目に出てきましたね。
ああ、そうですか。ありがとうございます。カタカナの方
2
で言ってく
番目。
れ。2番か。あんなに、でも見つかりますね。
ワン、ツーで出てきます。
両方とも、素晴
そう
ら
です
しい。
ね。命を守るために、
云々のや
目
つ
の不
ね。まあ
自
ね、さっ
由
き
な
の
方
方
に、
に。
マップを届けよう
マッ
です
プ。
ね。
そうですね。素晴らしい。
カタカナでも大丈
1
夫で
番
す
目と
よ。
2番目、両方ですって。素晴ら
わか
しい。
りました。ありがとうございま
こ
す。
ちらでも、実際にどういったものかとか、そのアプリのダウンロードとかについ
ア
ても
プリ
載っ
のダウン
て
ロ
るんで
ード、
すかね。
一応ですね、リンク入ってると思うんですけど、ただ、ナビレクの宣伝のためじゃないので、避難パッパ届けようということなので、ナビレクは書いてあるけど、むちゃくちゃ詳しくはないかもしれない。
じゃあ、詳しくお聞きになりたい場合は、もうアメディアさんに電話がいいんですね。
そうですね。
電話番号書いていただいているので言いますね。050-1791-2071ですね。
そうです。ありがとうございます。
平日は10時から、午後
10時。
3時まで。
そうですね。ちょっ
お
とお昼
昼休み
休み
あり
あり
ま
ます
。
す。
ということで。
一個だけナビリクがちょっと、特に避難時にちょっといい点は、いわゆる携帯局の通信を使ってないんですね。NTT とか、ドコモとか au とか、ソフトバンク使ってなくて、GPS とだけ通信してんですよ。
そうなんですね。
だ
今
から、
回のね、能登半島地震の時なんかも、かなり全滅近かったですよね、こ
そうい
の。
うキャリア、携帯キャリアの通信が使えなくても、ナビ力は使えるんです。素晴ら
そ
しい。
ういうことありなんですか？使えなくても動く。
人工衛星が上にいる限
そう
り
です。
大
人
丈夫。
工衛星が上にいる限り。大体地震では、人工衛星は壊れないので、はるか彼方なんで。
素晴らしい。そういうことですか。それはいい特徴ですね。
関東の方はね、結構使ってらっしゃるっていう話をね、よくお聞きしますよ
たく
ね。
さんあるんで
ナ
す
ビレ
よ。
ク。
公開マップがね。たくさん東京近辺は。これから大阪近辺も作るように頑張ります。
そうですね。作るのは、アメディアさんも作るし、利用者の方もアップしていくっていう感じ
そう
で
です
す
ね。視
ね。
覚障害者はちょっと大変なんですけど、視覚障害者の支援者の方にぜひ作っていただければなと思います。
ということで、今日は、
耳で聞く地図。
避難マップのクラウドファンディングを始められたアメディアの望月優さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうご
どう
ざ
も
い
あり
ま
が
し
とうご
た。
ざいました。ブレイクですね。寒いけど走ってきましたよ。タンデム自転車で、カモの声を聞きながら鴨川を登って京都へ。
どこまで？
京都ね、なんと、お花がね、咲き始めてるよっていうの、どこ行こうかって検索してるとね、なんとですね、桜という言葉が出てきまして、
嘘。
桜？と思って、桜が満開ですっていう情報をもとに、行ってきました。妙蓮寺、南無法蓮華経の妙と蓮で寺ですね。妙蓮寺さんという、日蓮宗のね、大本山っていうね、非常に大きなお寺なんですけどね、京都の上京区ですね。桜がね、満開でした。桜って冬咲きっていうのがあるんですね。
そういえばうちの近所にもなんか庭に桜が咲いてるお家がありますね。
10月桜とかね、冬桜とかね、寒桜とかね、っていうのがいろいろあるんだけどもね、ちょっと枝にハラハラハラハラとね、咲いてるのをね、ちょっと、見かけることあるわっていう方もいらっしゃると思うんですけど、この妙蓮寺には、お会式桜という、こちらのお寺の名物っていう言い方するのかしら、っていう桜がありまして、これはね、もう、ふわふわに咲いてましたね。満開でですね、なんとね、桜だけじゃなくてね、あやめも あやめは夏でしょ。
も
あやめも夏、
季節感がぐちゃぐちゃになりましたけど。
そう桜ね、これね、あの長く咲くみたいですよね。日蓮聖人が没した時から咲き始めたというね言い伝えがあるので、最近の品種じゃないんですね。昔から咲いてる、11月頃から3月ぐらいまで咲くんですって。でしょ。
うん、
であやめもね、さっきのね、ねついでにね、近くのね、こっちはねスターですね、お星様がいっぱい、陰陽師ですね、安倍の生命神社も行ってきたんですけど、
生命神社らしいですね、正確には。
そうするとね、生命神社もう神社のところにね、お星さんのねマークがあちこちにあるんですね。お星さん、お星さん、まあそこは触れないんですけど、桃、厄除け桃というのがありまして、でかいのよ。どれぐらい大きいのかというと、うん、大玉スイカよりもっともっともっと大きいの。
身のことする。木じゃなくて身が大きいの。
桃ですね。これはね、あの厄除け桃という触れるやつですね。作り物でみんなでなぜるやつ。桃太郎が入ってても、ああそうかなっていうぐらいの大きさの桃でね、そこにも星が書いてあって、そんなんが触れるものがあったり、あそこはね結構ね、人も参拝される方、参拝でいいのかしら、神社の場合なんていうの、
すみません学がないです。
参拝する方も多いのでね、狛犬もねコロッコロ太ったね、コロンコロンのね狛犬がねあちこちにいてたりとかね、おみくじもね、お星さんの形なんです。
なるほど。大宮にあるんですか、西陣あたりか、
場所上行区、
上西、そうですね、わかりました。
はい、妙蓮寺とね、
妙蓮寺と
生命神社、
生命神社は近いんですね。
まあ自転車だと近い自転車だと近い距離ですね。もうなんとね、その日1月のね終わりに行ってきたんですけどね、天気がよくって、その辺でパン買ってね、公園で食べちゃいましたけどね。よかったな。ぜひぜひね、あのお花もいろんなさ、お花がね、2月になったら梅が咲き出しますけど、桜のね名所っていうのもね、この冬の間あちこちであると思いますよ。ぜひ覗いてみてください。そして、生命神社に行ったら触れるお星がいっぱいあるのでね。
星触れるんですか。
星じゃなくて、その、掘ってある星とかね、桃の下にも、桃は大きいんですけど、抱きつけるぐらいでっかい桃、厄除け桃の下にも星があったりとか、そのおみくじもお星さんの形に切り抜いた紙10枚ぐらい束になってんのかな、そこに、中吉だとかね、出会い人がどうとかね、金運がどうとかね、一枚一枚こうめくっていくと書いてあるね。そんなのがあったりとかね、触っても楽しい、それがね木にくくりつけられてあるのでね、木の枝にお星さんがいっぱいです。キャイ、ぜひあの京都に行ったらば、この時期も、楽しめるところがいっぱいなので、触れて楽しんでください。
はい、
というお出かけスポット、今回は京都上京区でした。
はい、はい、で今日の音楽は、
今日の音楽は応援歌ですね、小袋のエールです。
どんなに小さなつぼみでも凍える冬を越えれば、ほら春が来るたびに鮮やかな花が咲くのだから、あなたが今日まで歩いてたこの道、間違いはないから、春には大きな君が花になれ、見送る友の顔に目を伏せ、走り出す窓にもう戻れない、その不安を希望だけ君は角で立ってるんだ。 足跡誰かが辿るよ。いつの日にか春の風になれ、現実と夢が今遠くかけ離れていても、そう無駄じゃない、無駄じゃない、その姿を遠い場所で誰かが見てるのさ。車のよう風立ちぬその道のどこかで君を透かしてるんだ。誰かが君を待って
。このところね、皆さんの、工夫みたいなところをたくさんお話しされてますけど、うん、私もちょっとなんかそういうのないかなと思って調べてみたら、うん、ホームページにね、視覚障害のある方が買い物をする際に困ることをアンケート取って、うん、こうしたらいいよねみたいなのを書いてあるページがありましたので。
それはどこがやってるんですか？
すいません。出生機調べてないな。
出生がね、重要ですよ。
重要ですね。まあ、じゃあ、ダイジェストして、こんなことを書いてありましたりしますね。まずね、一番多かったのがね、お店に行ってね、誰に声をかけてサポートをお願いしたらいいかわからないという意見が多いんだそうです。でも、最近はサービスカウンターとか、そういうサポートシステムを用意しているお店が増えてきてますんでね。
そうですね。受付、うん、サービスカウンターに行きましょうとかね。
うん。だからそれがあるないということぐらい、ホームページとかでね、ある程度調べていくとお願いしやすいですよと。
ああ、まあ、そんなのね、
言ったらもう聞くんですね。
いいんです。そんなのね、ないって書いてあっても、あるとかないとかの問題じゃなくてね、それはお店はね、すべきなんです。
う
ん、
なるほど、うん。そういう感じ。
だってそんなのね、4月1日からね、うん、あれが始まるじゃないですか。
合理的配慮ね。
そう、合理的配慮のうちなのでね、もうどんどん頼んじゃいましょう。
うん、そういうことですね。
はい。
まあ、慣れてるところはね、
そうですね。
ずっとついててくれたりとかね。
そう、お買い物を一緒にしてくださったりとかですね。
特にデパートの地下とかね、皆さんやられてますので遠慮なく。
素晴らしいよ。うん、もう何が買いたいとか言ってそこに行くんじゃなくって、例えば誕生日に良さそうなケーキが買いたいんだよねみたいなと、そういうケーキがあるところ何軒か回って、さてどこにしましょうみたいなことをね、うん、選択権をくださったりとかね。
なるほど、うん。そうですか。それから2番目がね。
あ、もう一ついいですか？
あ、どうぞ。
で、サービスカウンターに行くだけじゃなくって、大手のスーパーさんなんかだと、お店までに点字ブロックがこう続いていて、点字ブロックがお店のサービスカウンターに電話がかかるとこまでね、引っ張ってるとこもありますよね。
おー。そうですか。
お店の入り口の横に、インターホンみたいなのがあって、視覚障害なんですけど、うん、お買い物をお願いできますかとか、入り口のとこで頼めるところも結構ありますよ。
そうですか、うん。
はい。
ということだそうです、うん。はい。で、2番目はね、まあ、どんな商品を選んだらいいのかよくわからないと、いうふうなことをお答えになった方が多いんだそうですけどね。
うん。
うん、まあ、それはね、もう店員さんを捕まえて、さっきのお話と一緒ですね。新しいのどれですかとか、うん、人気はどれがありますかとか、
ね、
おすすめどれとか、セール品はありますかとか。
どれが売れてるんですかとかね、今日のお買い得ありますか、うん、みたいなね。
うん、もう遠慮なく聞いていただいたら。うん、
まあ、こちらのね、コミュニケーション能力が試されるところですね、これはね。
うん、うん、そういうことですね。いい答えを引き出すためには、いい質問をしなきゃいけない
って
ことですね。
そうそうそう、何かありますかって、何かって、なっちゃうのでね。
うん、そういうことですね。
はい。
というようなことが書いて でありました。まあ、うん、まあ、武田さんはもう当然に実践されてると思いますけども、
うんうん、
結構ね、遠慮して言ってない方もおられるんじゃないかなと思いますけど。
ああ、そうですね。結構ね、この、買い物付き合ってくださるっていうのを、本当にサービスとしてやっていますっていうふうにね、百貨店なんかだったらね、言ってらっしゃるけども、そういうふうに、言ってないところも結構あるけども、行ってサービスカウンター行ったらね、対応してくださるところがほぼだと思うんですね。
増えてきてますよね。
そうそうそう。でも、こちらとしても気をつけなくちゃいけないのは、さすがにね、その夕方のお客さんが混み合ってる時とかね、そういうとこ、時はね、やっぱし、自分らの方もね、避けた方がいいんだ。
そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。
そういうこともあるので、ちょっとそういう時間は外して、もう、向こうの方もね、気が据えてない方が、こっち側もね、買いやすいし、そういう時間帯にお願いするといいんじゃないかなと思いますね。結構ね、ショッピングモールなんかだと、こう百貨店もまあショッピングモールみたいなもんですけどね、箱物の中にいろんなお店があるわけなんですけど、はいはいはい、そういうとこもこう、つないでくださったりとかね。
あ、バトンタッチしていくんですか、
う
ん、
そうそう、次のお店、次のお店に渡していったりとかね、そういうことをしてくださったりとか ね。で、これでもう終わりで帰りますみたいなこと言うと、駅の近くにあるとこだったら、駅までね、送ってくれるところも結構あったりとか、そうそうそうですね。ありますね、百貨店とかもそうですし、駅直結のところなんかだったら、そういうことなんかもしてくれるところもあります。
なるほど。時代は変わりつつあるんですね。
そう。
はい。ということで、まあ、お買い物のお困りごとについて、ちょっと今日はネットで調べました。
なるほど。うん、はい。
武田先生の方が素晴らしかったな。
聞いて、何でも。はい、
あっという間にエンディングですが、
はい、今日はね、ナビレクっていうアプリ作ってるね、アメディアさんゲストだったんですけど、本当最近ね、もうメキメキとね、すごいアプリが出てきてますね、うん、iPhone アプリ、うんで、iPhone のだけやってたのがね、ちょっと Android の方に広がったりなんかもしてますけどね。去年に Be My Eyes の中に Be My AI っていうのがね、できて、写真の中にね、抜き出して質問ができる。この写真の中にね、これどの辺にあるみたいなこととかね、字なんて書いてあるみたいなことを質問すると、チャットで返信が返ってくるみたいなね、ことができるのがね、おー、すごいよーと思ってたんですけど、エンビジョンも始めますね、
うん
うん、
エンビジョンの中にあるんですか。
そうそう、エンビジョン AI の、ね、中でね、そういう機能がね追加されるっていうことなのでね、これもまたまたね追ってね、
ちょっと勉強してきて、
こんな感じですよっていうのはね、ちょっとね番組の中でねレクチャーできたらなと思っていますよ。
ということで、
うん、すごいな、近々、ね、どんどん便利になっていくな、あと何ができたらいいだろうねと思うけどね、はい、はい、ということで、
時代は変わる、
お聞き、そうそうそうそう、はい、今週もお聞きいただきましてどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
来週もどうぞよろしく、
はい、さよなら、失礼します。